クザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
ベースの陽次です。
よし、はい、まあ、今日も練習スタジオに向かう車内だね。
はい、
はい、でね、うん、ちょっとまだ小座耳でつぶやいてくれた方をご紹介します。もちもちの木と申しますさん、
はい、
最近聞いてくれてよく、
ありがとうございます。
匂いのドッペルゲンガー聞きました。
あれ
もうアップしたからね、ボンボンおじさん、まさかまだいたとは。
あ、知ってんか、
うん、この人沖縄人だからね。
あ、なるほど、うん、
一体いつから活動してるんだろうか。毛が濃ゆいといえば、知り合いのおじさんが毛が濃ゆくて、うん、腕毛の中でハエが死んでいたとか。
やっぱいるんだね。
これレベル高いね。
これはなかなか、
あ、なかなかのもんですな、これ。まあ、これでちょっとツイッターで返信してさ、
うん、
まあ、ハエはレベル高いぞ、
うん、
まあ、でも目指すはセミだな。
セミ
気づいたら足毛の中とかすね毛とか、
うん、
腕毛の中でセミが死んでる。
死んだ。これはもう毒がないと。
毒っていうか、
もうポイズンがないとあれだ、ね、
いやいや、だからそうじゃなくて、もう剛毛すぎてってことよ。逃げられなくて。
でしょ、
最終的には抜け殻があったらいいよな。水中になってどっかに飛んでいったっていうね。
でも、あの、毛虫ぐらいだったら殺せそうじゃない。
足毛で迷って、
迷って
体力奪われて、
うん、いけ
るできるわけないじゃん。よし。でね、この、ボンボンおじさんって俺ら言ったじゃん、
うんうん、
あれね、
うん、
俺調べてみたわけ、
うん、
ボンボンおじさん、
うん、
ググったわけですよ。
ああ、見てる、やっぱ
ボンボンおじさんでググったらさ、
うん、
あのめっちゃでかいおっぱいの人だけを集めた AV が出てきてさ、AV 集みたいなのが、あれと思って、でそれでボンボンおじさんで画像検索したら、そのおっぱいのやつはまた逆に出てこなくて、このおっさん出てくるわけよ。なんかなと思ったら、あれポンポンだな。
でしょ、
ポンポンだわ。
幼
児が最初に言ってたポンポンだわ、
うん、ポンポンおじさん、
ポンポンおじさんで検索したらまたさらにいっぱい出てきてさ、なんかいろいろな事実が判明したよ。まあちょっと前も話したのと大体被るけど、まあ、あの子供が交通事故で死んでっていうのはやっぱりないみたいで、あの宗教立ち上げてると、まあ、宗教家だと。宗教の名前がね、科学教会。知ってんの？
あ、知ってるっていうか、あの看板出して
た。そう看板出してるらしいんだよ、
うん、なんか書いてたの
よ。そう
だね、科学って書いてた。
科学教会
で、科学教会か。
目標わかる？
知らない。
200歳まで生きる。
おお、科学の力
っていう競技なのかな。
うん、
分からんけど、そういう感じらしいよ。
なるほど。それは
まあ頑張ってほしいよね。
会員はいるのかね。
会員、なんか俺ちょっと前に見たのでは、
うん、
支援する人がいるみたいで、
うん、
Facebook のページがあるんだよ。ポンポンおじさん Facebook。
もう今日はここで、
おう、でも
競技しますみたいな。
いや、そんなんじゃないけど、分からんけど、うん、なんかその人がポンポンおじさん本人がやってるんじゃなくて、
うん、
なんかそのファンの人、
まあ、まあ
面白がってる人だろ。
まあ、
こうやって言うけど、まあ、一応面白がってる人だろ多分。
そうですね。
がなんか立ち上げて、
うん、
なんか1万いいねとか言ってるみたい、もう言ったみたいよ。
1万
いいね、いいねボタンあるでしょ、あのフェイスブックは。
1万いいねも、
1万いいね言ったらしいよ。なんかそんな感じの情報を見ました。
新聞にも載ってたもんね。
そうそう、多分新聞載ってた
よ。
なんかまあ興味のある方は調べてみてください。
食えてんの
あ、それに関しても書いてあって、
うん、
なんか横浜だったかどっかに行ってて、
うん、
若い時は、
うん、
で 20年ぐらい新聞配達してたんだって、
うん、
でそれでめっちゃ金貯まって、うん、今老後の心配なしっていう話らしいんだけどそんな金貯まるかと思ってさどういうことなんでしょうかこれは。
謎だね。
謎なんだよねこれは。
ポンポンした、うん、
で巷でおはようおじさんって言われたりしてるみたいね。また
あ、はい、
ポンポンおじさんとかおはようおじさんとか、おはようって言うんだってしょっちゅう。
あ、はははは、
うん、まあそういう、だから見かけたら、
うん、
まあ近づかない方がいいんじゃないでしょうか分からんけど、まあ、普通の人なのかな、ちょっとよく分からんけど分からんからな本当に、まあ、本質は
本質が分からんからね、うん、謎だな。
謎だからね。
科学教科
まあまあ頑張ってください。
頑張ってください。
あと結構前なんだけど、コンドゥシさん、コンドゥシさんがね、
はい、
おすすめしてくれたんですよ。ポッドキャストを、あの沖縄のね、タレントさん、
はい、
マーミーっていう方がいらっしゃるんですが、マーミーさんのツイッターに。ツイッターでなんかマーミーさんがポッドキャストってなんかすげえみたいな感じで言ってたみたいで、
はい、
それコンディシさんがね、
はい、
おすすめは、
はい、
妄想ラジオ、
はい、
小座の耳汚し、
お
バイリンガルニュース、
おー
女子になれない女たち、秘密の花園、オルネコ、オルネポとかいっぱいありすぎるって書いてあります。
あ、勧めてくれた、
勧めてくれたね。でまあ、バイリンガルニュースっていうのは今もう超有名ですよ。これあの爆笑問題が聞いてて、あのすげえ進めてて、素人の方ですよ。でついにあの爆笑問題 あのラジオにも出たっていう、うん、すごいラジオですこれは。俺もたまに聞いてますバイリンガルニュースは。
どんな話なの？
あ、これはあの女性が日本語で喋って、で男性は英語で喋って、バイリンガル形式で話して、
はい、
なんか、まあ、世間の巷のニュースとかやってるっていう、まあ、英語能力も高まるかな的な。で話してることも結構下ネタやったり、なんかいろいろ面白い感じのやったりしてる感じです。面白い、うん、あと女子になれない女たち、
うん、
この子たちはあの米発そばに来ました。食いに
大学生、
大学生の、
う
んうん、予備校生さんとかいろいろなんか、なんだっけな、キノコヘッドとかさ、いろいろいるんだけど、だから今度撮ろうって言ったんだけど、なんか向こうもすごい忙しいみたいで、俺もほら突発的に今日どうですかって言われたらちょっと動けないもうタイプの、もう大人だからさ、感じだからちょっとうまく時間が合ってないんだけど、
あ、
まあちょっとぜひ撮りたいね、
うん、
俺はそう思ってる。だから米発そばで撮ろうかって話してんだけど、
あ、
まあまあちょっとまあ連絡待ってます。まあ聞いてないと思うけどこれをっていう感じだね。
マーミン、あれでしょ、ビトチでしょ。
うっそ、
見たよ、後輩見たよ。
かわいいよな、あの子な、
かわいい、かわい
い、うん、マジで、
うん、
なんだよ、知らんかったそれ。
確かに美藤忠。
マジで、
うん、美藤忠。
戦国時代のでも美藤忠じゃないでしょ多分。
え、戦国時代、
戦国時代ってか世紀末的な、あの北斗のマッドマックスってチックな美藤忠学校じゃないでしょ、もうその時は。
そのあんま年変わんないんじゃない。
嘘でしょ、分からん、俺全然知らないけど。
まあ戦国時代は抜けてるとは思うけどさ、
うんうんうん、
でもそこまで今の感じじゃないんじゃない。
だからさ、あの尾藤中学校って、
うん、
とにかくマンモス校だったから。
そうだね、
すげえクラスがいっぱいだから、
うん、
東中っていうのと分かれたんだよ、うん、
分かれたね、
うん、で東中が徐々に世紀末化していって
みたいな、
うん、東中がもうめっちゃ悪の高校だったんだよ。
こう中学でしょ、
東中学校が。俺たちがもうだから多分もう二十歳中頃ぐらいには、俺らの尾藤中が東中になったみたいな、
うんうんうん、
とにかくでも尾藤中がめっちゃ優秀になって、
うん、
東中がめっちゃ超ヤンキー中学校になったらしいんだよね。
だ そっちの方がもともとあれなんだよ、
何
土地柄が悪いんだよ。
あ、そうだ、
あの君たちのあれ、
俺たちじゃなくて違うよ、尾藤小学校側なんだよ。
尾藤小側のさ、
あの小蛇っていう地域があるんだけど、
小蛇東原はさ、うん、昔ながらの人がなんかいっぱいいるんだよ。
そうそう、だからこの尾藤中学校が東中に分かれて、うん、東中ができたのがこの小蛇とか東原側なんだよな。
そうそうそう、
でそこの地域っていうのは結構なんていうか、
悪がいっぱい、
ね、悪はいっぱいは、まあいたね、悪っていうかシンナー吸ってるやつがいっぱいいるっていうかなんかそんな感じ、確かにそうだったな、
うん、そうそうそう、昔のさ、
うん、
ちょっと最近あの図書館からさアウトローレッズンっていうのさ、うん、借りたんだよね、
うん、いいの借りたのなんか、
いいの借りて、だからそれはあのなんか伝説のこのヤクザを紹介する
さ
やつなんだけど、うん、それでは、まあ、沖縄編があってさ、
沖縄編ね、
そうそう、それであのまあ合わせ派っていうのがやっぱあったらしいよね。
そうあるんだよ、うん、ある、
まあ、合わせ派って言っても、まあ、小座を縄張り女子した組っていうかチームなんだけど、
うんうんうん、
その人たちがねが その辺に住んでたんですよ、
その小座とか東原とか。
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、だから結構昔ながらの悪い人がいっぱいいる
まあまあまあねえ、まあそうなんですよ、
そうそうそう、
分かってるよそれは、うん、この話ちょっとあるんだけど、
はい、
まあまあ僕ってあの、まあ、名前名字長山って言うんですね、
うん、
あのね、うん、長山組っていうのがあるんですよ
これ合わせ派か
合わせ派じゃないんだけど、そうじゃないけど長山組ってのがあるんですよ、
はい、
俺今なんか俺今強がってさ、はい、いい気になって言ってるわけじゃないよ、
うん、
これマジで親戚だわけよで、うん、俺だからあのこの件を、
うん、
要するに東京から戻ってきて沖縄に聞いたわけ、
はい、あ、そうなんだ、
うん、なんか詳しく聞いたのはその時初めてで、うん、なんとなくそんな話聞いた覚えがあるかなないかなぐらいの感じで、うん、でちょっと今日どこどこのお家にこう何ウート落としに行くから、はい、この線香あげに行くから、
うん、
みたいな感じで言われて、ああそうなのみたいな、これあれだよ、あの長山組 あの家だよって、長山組何それって言ったら、うん、まああれですよみたいなああマジでっつって超興味あるから行ったわけ、
うん、
で組長だわけよ、だから つまり親分なんですよ、
うん、
でその親分の家じゃなくて実家に行ったわけね、
うん、
実家、
うんうん、
どんな大豪邸があるかなと思うじゃん、なんか、
うん、
めっちゃもう質素な、質素っていうかもう質素な家だわけ、
うん、実家でしょ、
まあ、実家だからだから、ね、天井もめっちゃ低いわけ、
あ
180センチぐらいしかないんじゃないかなっていう天井だけなんかしら中がね、家の中が、
あ
でそこでさ、うん、そのおばそこのおばがいて、
うん、
でなんかもう一人その娘さんがいて、
うん、
でもう一人はおじがいたわけよ、うん、でそれでお茶飲んでたから、うん、座椅子に座って、
はい、
でそれどうもどうもあのここでお蕎麦屋やってるどこどこの何々の、息子ですみたいな話してて、うん、ああそうかそうかってこのおじと喋ってさ、
はい、
っつって、うん、で帰る時に帰って車の中でさ、
うん、
組長いなかったねって言ったら、うん、俺喋ってたやつが組長だったわけよ、
あ俺が座椅子に座
ってたやつ、座椅子だったのが、
あ
そうだ、ね、迫力ねえと思ってさ
いやもう
そうなんだけどはぁマジでっつって、うん、でこのやっぱり おじいのさ、
うん、
名前調べるじゃん、
うん、
ヤクザウィキに出てくるからヤクザウィキ、
うん、
もう最近なくなっちゃったけどね、これは別に俺の親戚ヤクザだからよっていう話じゃないよこれ、ちょっとなんかその生き方の話じゃないよ、
でもさ
面白い話ってことね、
今80ぐらいでしょ
かな、もうなくなったけど、
でも大体あのその本読んでたらさ、
うん、
結構殺されてるんだね、
結構殺されてる、
ああいう親分連中ってさ、
沖縄のヤクザ戦争結構ひどいのがあったみたいで、
もうすぐらしい、めっちゃくちゃらしいよ、
うん、あんまり詳しいことは怖いから言えないけど、
うん、
まあなんつうんだろうね、
たくましく生きたんだろう、
たくましく生きた、そう感じだね、
そうだみたいなもんね、
で、あのこれはまたうちの親戚の話なんだけど、
うん、
ね、 これ言ったかな、中濃のマサーっていう異名を持つうちのおじさんがいるんですよ。中濃っていうのは中部農林高校ね、沖縄の、
はい、
中濃のマサーっていう異名で恐れられたのがうちのおじさんにいるんですよ、
はい、
詳しくはもう誰も教えてくんないけど、まあなんかいろいろあって高校卒業して東京に行くんですよ。なんかよ、逃げたのかどうか分からんけど、まあ、とにかく東京に行くんですよ。でたまにこう年取ってさ、例えば40代50代60代になって、まあもうね、沖縄にたまに旅行しに行く、もうずっと東京にいるわけです。東京っていうか埼玉なんだけど、たまに沖縄に行く頃に、例えばなんか法事の時とかに帰ってきたりするじゃん。迎えに来るのはヤクザの幹部なんだよね。
まあ、いろいろ仲がよろし
い、仲がよろしかったよね。だそのそいつらの親分だったわけよ、若い時に。
ああ、なるほどね。グレンタイみたいな、
分からんけど、そこまでのなんか激しいことしたかどうかも俺は知らんけど、
まあ、まあ、少年ヤクザみたいな、
なんかそんな感じで、で写真とか見たことあるわけ、その東京に行く時になんか送別会みたいな感じで、で俺らが今見るような悪い感じじゃないんだけど、なんていうのかな、なんか 目の座ったさ、男、若い男連中が、本当になんかヤクザの集合写真みたいな感じを真似してやってるような感じなんだけど、なんかそういう写真があるね。でその中のこいつは誰、今何やってる何やってるってこのおじさんに一回説明してもらったんだけど、全部ね、ヤクザが警察官。全部ヤクザが警察官。だから昔もこれまた言ったかもしれんけど、うちのお父さんは警察官だったんだけど、刑務所にちょっと研修というかさ、仕事しに行ったら、そのまあ作業場に同級生がいたとか、マサの同級生がいたとか、なんかそんなのがよくいう、そういう話をよく聞きましたよ。で
さ、お父さんの兄弟とか、
お父さんの兄弟、そう、中濃のマサはね、そうそうそう、中濃であれだけど、あ、これもまあもう最近しょっちゅう行ったのかどうか分からんからまた言うけど、まあなんかね、リメイクだと思って聞いてくださいよ。中濃で思い出したのは、中部農林高校ね、中部農林高校を略して中濃って言うんだけど、中濃っつうのは俺らの時代よ、小学校ぐらいの時とか、とんでもないバカが行く学校って言われたでしょ。
まあそうだね、
そうでしょ、名前さえ書けば受かるって、でそれぐらい言われてたから、俺もう中部農林の脳が、脳みその脳だと思ってたわけ。本当にこれは中脳中脳っていうのが、脳がよ、脳みその脳だと思ってたわけ。
そう、
農林高校なんだっていうの概念も何も分からんから、それぐらいもうみんながもうバカにしてたわけよ。でだから名前書けば受かるでしょ、で落ちたやつがいると、あ、こいつ名前書けなかったんだっていうぐらいのレベルの、まあ噂が立ってた高校なんだけど、今は超いいらしいね。
今なんか綺麗だし、
今とてつもなく倍率が高くなってて入りたい人が多くて、
なんかね、いっぱい見たよ。
そう、なんか農業的なことで
女子も結構いるみたいな。
そうそうそうそう、昔はだから本当に男だけで相撲部が強いみたいな、
そうそうそう、
あ、相撲部、ね、相撲部強いんだよな、
有名だよね、
だったけど、なんか今はもう本当にこの農業のすごい、ね、先進的な授業をやる高校っていうことで有名で、今はとても倍率が高くて素晴らしいらしいです。
今はね、そうなん
だよ。あの時は中部の林の脳が、俺はもう本当に脳みその脳だって本当に勘違いするぐらいみんながもうバカにしてたわけよ、本当に。あ、だからマサおじさんも超バカだったんだって思ってたんだよ。あ、そういうのもあったね。まあ今はそんなこと思ってないし、もう本当にすいません。
ってことは
ない
し、
でも分からんけど、しょうがないよね、そうやって言われてたんだからさ。
親方確かに柄はめっちゃ悪かったかな。
柄が悪いっていうかよ、いや本当になんかちょっと足りない人が、行くっていう学校だと俺本当に思ってた。
マジで、
マジで、マジで。
中くらいの脳しかない学
中、この中は中くらいとは思ってなかったけど、さすがに中部の意味は分かってたから一応。
あ、中部地方。
うん。脳に中部が刺さってるとかそういう風には思ってないよ。中脳ってなんか、なんか脳みその脳だろうなと思ってたね。あとさ、昔はさ、具志川商業だったかな。
あ、
俺らよりもっと上の世代なんだけど、具商、
うん、
って多分言ってたんだよ。
言ってたね。
あっちピンク商って言われてたんだな。
ああ、なんか制服が。
制服がピンクで、で、あいつらみんなやらせてくれるぜっていう。そういう噂があったらしいよ。
まさかだね。
いや、違うんだよ。あの、なんかそういうやっぱ商業だから女の子が多いっていうのがあって、やっぱりちょっと男の子をさ、ね、と遊びたいから、
ああ、
うん、よくそういう風にナンパしたらついてくるぜ的な印象があったみたいな。で、具志川商業は昔はピンクショーって言ってたって。俺らより今多分10個ぐらい上の人たちがそういう話をたまにするね。
ピンクショ
ー。制服がピンク、まあ可愛かったんだろうね。ピンクの制服は可愛いかもしれないじゃん。
むしろなんで小雑魚を受けようと思ったの？
あ、俺は休養行け行け言われてたっけ。
ね、休養行けたんじゃない一応。
うん、休養高校っていうのは、まあ、中部ではトップクラスの学校ね。
うん。うん、
まあ俺なんかもう中学校の時はもう中間テスト期末テスト、まあ20位以内には結構入ってたから。
うん。
まあ息子の中で。
うん。
まあ、休養行け行け言われてたんだけど、うん、やっぱり。あの面白くないと思ったんだよ。また 勉強ばっかりずっとすんの。
そうだ、なんかゼロ工事とかあったもんね
っていう話あったじゃん。
うん、あったっていうか あるから、
ね、あるからね。ゼロ工事って何なんだよそれは。と
夏休みが2週間しか
短いとかね。
短いとかあったね。
そうじゃない、そんなんじセックスできないじゃん。多分女の子と遊べないじゃんみたいな。なんか分からんけど、とにかく青春を謳歌できない気がするだけ。
ああ、なるほど。
うん、だからやっぱり小さ、いや、それよりワンランク下だけど、ああ中部の中では、
ああ
全体で見たらもう2ランクも3ランクも下よ。
ああ
でもまあ休養高校の次にいいとこといえば、まあ、小雑魚って言われてたから。
ああ、沖縄市でも、
沖縄市でも、沖縄市から行くとしたら、ああ
行くとした
ら、ね、そんな遠くもないしね。
ああ
で、小雑魚の評判なんて悪くないし楽しいと。
ああ、そうね。
まあ、そういうことで、だからそれはもうそうよ。幼児もそれを聞いてたから、
うん、
あれでしょ、挑戦したんでしょ、この高校に。
俺はその下の、
うん、
あの北中池って言われてた。池って言われて、
北中だったら行けるって言われてた。
うん、まあ、ギリ北中なら、まあ、ボーダーラインだよみたいなさ。で、小雑魚はダメだよって。
小雑魚は受からないと。
そうそう、塾長に言われてて。
一応塾行ってたんだ。
行ってたよ。
あ、
で、あでも行きたいよっつって、
うん、
じゃあ、あの親と一緒に三者面談みたいなやって、
うん、
あの保証はできません。
言われたんだ。
言われて。
保証はできません。
保証は絶対できません。
でもヨジ、今これ聞いてる人にさ、
はい、
俺絶対夢与えたと思うんだよ。
あ、
ダメだダメだって言われてたわけでしょ。
そう。
でもね、ヨジは自分はもう小雑魚高校に受かるんだと。
信じる力。
信じる力。夢を諦めないで挑戦したわけだ、
はい、そう、
夢を諦めないで挑戦してこれ叶ったっていうのは貴重な経験ですよ。非常に。で、皆さん、あのね、諦めないで頑張った方がいいけど、まあ、ダメな時もあるっていうのは覚えといて、うん、諦めないで頑張ってください。そう、そういうことだね。
うん、
OK。じゃあ、この番組は小座の耳汚しでございます。で、小座の耳汚しのホームページからいろいろ見てみてください。OK、じゃあまたいずれ。
はい。人の道に出たとき振り返りこう言いたい。生きていてよかったと。
言うんだっけ。 もとい。 So beautiful 君を愛して暮らそう。そして Wow So beautiful 胸が張り裂けて So beautiful 君の力を抱きながら Hey So beautiful 胸が張り裂けて
界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。